マナに出会う前は幾度となく繰り返されてきた同じ朝が今日もやってきた。7時に起き、トーストとハムエッグと牛乳で朝食を済ませ大学へ行く。同じことの繰り返し。ただ前に戻っただけなのに、俺の心の中に開いた小さな穴はまるでブラックホールのように日常を飲み込んでいく。電脳的恋愛論ケース1、俊介の場合後編。
おはよう。あれ早いね。
もう9時だぜ。遅いくらいだよ。
そう？は、出かけるの？
え？何言ってんだよ、大学だよ
今日日曜日だよ
え？ああ、そっか。
ねえ、昨日から変だよ。死んでるみたいに暗い顔しちゃって大丈夫？
え？ああ、お前こそ早いじゃん。
まあね。
どっか行くのか？
デートだよ。
え、お前彼氏できたのか？
前からいるよ。
でも昨日いないって。
私が？そんなこと言ってないよ。
いや、昨日いない
って。お兄ちゃん、
私はそんなこと言ってないよ。そうでしょ。
お前何言ってんだよ。どういうことだ？
お待たせ
ー。ああ。
ではでは、ちさえちゃんの彼氏を紹介します。入って入って。
いや、小松、お前そんなこと一言も言ってなかったよな。
あ、私が口止めしてたの。
どうして？
どうしてって、
お前の司法試験に影響があるといけないと思ったんだってさ。
司法試験？
ああ、弁護士になりたいって言ってたじゃないか。
俺が？
そうだよ。お前この間から変だぞ。
そうよ、パソコンに向かって一人でブツブツ喋ったりさ。
ちさちゃん、
ん？
ちょっと二人きりにしてくれないか？
え？うん。
どうした？
お前とちさえは本当に付き合ってるのか？
ああ。
いつから？
そうだな、一ヶ月くらい前かな。
一昨日は違うことを言ってた。それだけじゃない、俺は司法試験を受ける予定なんてなかった。
一昨日と今日が全て同じじゃないといけないのか？
そりゃ急に変わってたら変だろ。
ずっと同じなんてありえない。いや、ずっと何も変わらないかもしれない。
何が言いたいんだ？
一昨日と今日が違うように今日と明日も違うのかもしれない。それを受け入れるか受け入れないかは俊介、お前が決めることだ。
一人で考えさせてくれないか？
わかったよ、じゃあな。
一昨日と今日が違うなんてありえない。いや、環境の変化ならありえる、わかる。でも変わったのは環境だけじゃなく俺自身のことまでも。俺が忘れてるだけか、事故のせいで。いや違う、きっとそうじゃない。今日の地裁は変だ。突然ロボットのように話し始めたり、俺の周りで何かが起きてる。マナがいなくなったことと何か関係があるのか？行かなくちゃ。もう一度あの場所へ。マナー、いないのか？マナー、いないのか？マナー、あれ、扉、こんなのあったか？え、何もない。そんな、どういうことだ？
必要ないからですよ。
小松、どうして？
この空間はこれ以上必要ないですからね。
何を言ってんだよ。
だからこの空間はこれ以上必要ないんですよ、このゲームにね。
何言ってんだよ、さっきからわけわかんないよ
でしょうね。下手に疑問なんて持つから苦しい思いをするんですよ、彼女みたいにね。
俊介、
マナ、さあ行くんだ。
本物の俊介だあったかい。
おい、何言ってんだよ。それより大丈夫だったか。
うん、とりあえずはね。
感謝してほしいですね、最後に一度会わせてあげてるんですから。
最後、
ゲームの駒にバレてしまったんじゃゲームを続ける意味がない。
なんだよゲームって。
簡単に言えば金持ちの道楽ですよ。ある事態が起きた時人間はどういう反応をするかってね。そこで選ばれたのが事故で瀕死の状態だったあなたたちです。病院から研究室に運び込み、脳とコンピューターをつなげ仮想世界を作った。
ちょっと待ってよ、じゃあこの世界は現実じゃないっていうの？
そうですよ、コンピューターによって作られた世界です。
じゃあ本当の私はどうなってるの？
現代医学で言われている脳死の状態ですよ
本当は死んでないのにね。医者から見放されたあなたたちを僕らが拾ってゲームの材料にしたんです。
そんな。
小松、もうやめろ、どうせ終わりにするんだ。辛い話なんてする必要ないだろう。
君はまだ甘いことを言うんだね。だからいつまで経ってもダメ人間なんだよ。ダメな人間はダメな人間なりに人の邪魔しないようにひっそりしてればいいんだ。なのに彼女を助けようなんて下手な気を起こし僕らの足を引っ張って、お前のせいで藤木俊介の世界までバグが起きてしまった。だから言ったんだ、風太を外した方がいいって。
小松、落ち着けよ。俺はこの世界から消える。お前が望んでいた変わらない世界なんてありはしないんだ。
うるさい、うるさい、うるさい。
ちゃんと前を見ろよ。じゃあな。マナちゃん、ごめんね。
ふうたさん。
ほら、負け犬だから消えたんだ。
さあ、次は君たちの番だ。この世界は2分後消滅する。最後に2人で話すといい。では。
おい、ちょっと待てよ。くそ、言うだけ言って消えやがって。
私たちどうなっちゃうのかな。
マナ、大丈夫だよ、なんとかなる。
俊介、変わったね。
え、
最初会った時はジメジメ陰険なやつだって思ったのにね。
言うなよあ、そういえばさ、マナはどうして未来の人間って思ってたんだ？
風太さんにね、過去の人間を見張れって言われたの。君は未来の人間だからって。何の疑問も持たず信じてた。やっぱりプログラミングされてたからかな。
それで俺に近づいたの？
うん。でもさ、俊介といると本当に楽しくて、楽しくて。ごめんね。
なんでマナが謝るんだよ。
私が気がつかなかったらずっとこの世界にいられたかもしれない。現実の世界に戻ったら死んじゃうかもしれないんだよ。
死なない。俺もマナも絶対に死なない。
でも
諦めるな。俺の知ってるマナはもっと強気なやつだったぞ。
そうだったね。そうだ、私の探し物教えてあげる。
え？
今度会った時に一緒に探してよ。
ああ。で、探し物ってなんだよ？
夢かな。
夢？
うん、
私さ、水が怖くて海に入れないの。だからいつか克服して海でやりたいことがあるの。
やりたいことって？
それは今度会う時までの秘密。
じゃあ一緒に探すって変じゃねえかよ。
え？
マナは知ってるんだからさ。
ああ、じゃあ言い方変える。俊介に手伝ってほしいな。
うん、わかった。あ、俺もさ、今度マナに会えた時に伝えたいことがあるんだ。
え？あれれれ、もしかしてマナちゃんに惚れちゃいましたか？
な、バカ！
聞かせてよね、絶対。
あ、なんだ、おい、下から煙が出てきてないか。
本当だ、何これ。
マナ、
俊介。
俺たちは互いに手を伸ばすが、お互いの指先にすら触れることはできなかった。きっと会える。何度も何度も繰り返しつぶやいた。死ぬかもしれないという恐怖から逃れるために、だんだん思考さえできなくなっていく。そして、
ゲーム終了。風太消去。小松セーブ。しかし小松は改良しないとな。変わらないことなんてないんだよ。
目につけた宝物、二人で生きてゆく絆。
電脳的恋愛論ケース1、俊介の場合後編。ただいまの出演、俊介、伊藤大輔、マナ、近藤あずさ、千さえ、相川沙織、小松、小川淳二、池田、上根隆、風太、コガネーゼ、父、永田社長、編集、コガネーゼ、楽曲提供、まさしクロスストリーム、脚本、藤里日和、制作、劇団永田商会。以上でお送りしました。
白い正方形の部屋で目が覚めた。中年の女性が俊介と涙ながらに俺の名を呼ぶ。白い服を着た男女がせわしなく動いている。あれ、ここはどこだ。ああ、病院か。そしてこの人は俺のお袋だ。お袋の話によると、俺は2週間ほど意識がなかったらしい。しばらくの間、お袋さえも俺に会えない時間が続いたそうだ。
俊介、体調はどうだ。
親父、うん、
ちょっとまだ体痛いけど、車椅子でなら動き回れるようになったよ。
じゃあリハビリ開始だな。
明日からだってさ。あ、喉渇いた。
ジュースでも買ってこようか。
うん、あ、自分で行くよ。体力つけないといけないし。
その方がいいな。
な、お金ちょうだい。お袋財布置いてってくれなくてさ。
普段の行いってやつだな。ほら。
うわ、細けえ。サンキュー、行ってくるよ。
ああ、コーヒーも頼む。
了解。眠っていた間の記憶はない。だけどなぜか何か起きていたような気がしてならない。思い出そうとするとひどく暖かく切ない感情が溢れ出してくる。
買わないんですか？
あ、すいません。先にどうぞ。
ありがとう。
会ったことがある。マナ、マナ。
え？
あ、すいません。あの、もしかしてあなたはマナさんっておっしゃいませんか？
はい。あなたは、あ、俊介さん？
はい、そうです。
あなたの顔見てたらふと浮かんできたの。
俺もです。俺もマナってどこかで会ってるのかな。
どうかな。でもなんかちょっと運命的ですね。
ですね。
あ、よかったら一緒にお茶しませんか？
でもジュース。
ん？これですか？冷やしておけばまた飲めますよ。
じゃあお茶しましょう。
決まりですね。
はい。あ、そうだ。夢は叶いましたか？
この番組は劇団永田商会でお送りしました。